すれ違う影帽子、自分の輪郭がどんなか見えない、本音などケアしてさらさないで、適当にバラをばらまいて、朝守り続けてきたスペースは小さくてもろい、地球を見ましてもそこに僕はいない、そんなことしたって結局無意味だ、上がって登って、破り損なってもここにいて、ちっぽけなプライドも捨てきれず寄せない、うつむいて足元見つめるなら、今立っている大地をなくせばいい、常識で丸めた概念を捨てて成虫が僕の行く手を遮っていると思っていたんだけど、それはすらも自分が作り上げた幻想だと気づいた時、胸の淀みがずっと消えた音がしたんだ、上がって登って、
こんばんはです、はい、来ました今日やるのは師匠シリーズの絵っていう題名のやつが3つあるそうなんで、やりたいと思います。これなんか3つこれ全部分かれて、それぞれ別の話になってんのかな、うん、ぽいんで、いきます適当にで、オートストップで なんかあんま長くないっぽいからさっとやってさっと帰りますわですね、 その前ジータレス読み、129、おちゃん来たらこんばんは、とおちゃんじゃないですけどこんばんはです。今日は最初から聞けるアザス小シリーズ早速嬉しいとアザスで130、おちゃんコント、おちゃんじゃないですけどこんばんはです。2日連続、明日もお願いします。やりません、多分で131、この曲聞くと宇宙兄弟しか浮かばないと、俺も浮かばない、あの踊りしか浮かばない、踊らされた。で132、こんばんはと、はい、バーです。ゴールデンウィークらしく連夜の放送じっくり聞かせていただきます、ダザーサー。で133、お茶コント師匠シリーズ来たと、はい、アザース師匠シリーズ来ました。で134、連夜のおっちゃん来たと、おっちゃんじゃないですけど来ました。いや今年のゴールデンウィークは儲けもんですと、まあよくわかりませんが儲けもんなんでしょうか。はい、とりあえずアザースで、ですね、師匠シリーズ A っていう題名で、1、2、3とありますけども、1から。てか2はね、すごい短いですね。うん。はい。じゃあ行きましょう。師匠シリーズ A で1です。大学の研究室のメンバーが行きつけにしているバーがあるのだが、そこで知り合った研究室の OB からちょっと不思議な話を聞いた。大学時代半年ほど付き合った彼女がいた。一個上で美術コースにいた人だった。バイト先が同じだったのでお互いなんとなくという感じで付き合い始めたのだった。彼女が描いている絵を何度か見せてもらったことがあるが、前衛的というのか、絵は詳しくないのでよくわからないけれど、どれも体の一部が大きい人間の絵だった。グループ展用の完成作品も、スケッチブックのラフ画もほとんど全てがそうだった。もちろんちゃんとした絵も描けるのだが、その頃彼女はそういう絵ばかりを好んで描いていたようだった。例えば半裸の白人が正面を向いている絵があるが、左目だけが顔の半分くらいの大きさで輪郭の外にまではみ出ていた。他にも右足の先だけが巨大化した絵だとか、左手、鼻、口、右耳、どれも体の中でその部分だけが巨大化していた。写実的ではない抽象画のような作風だったが、何とも言えない気持ち悪さがあり、吐き気を覚えて口元を押さえてしまったことがある。そんな時彼女は困ったような顔をしていた。彼女と付き合い始めてふとあることに気がついた。子供の頃からずっと何度も何度も繰り返し見ていた夢を見なくなっていたのだ。その夢は悪夢と言うべきなのか、よくあるお化けに追いかけられたりするような脅迫的なものではなく、静かな夢だった。眠りにつくとそれは唐突にやってくる。袋が見えるのだ。巾着袋のような生めかしい模様をした大きな袋。子供くらいなら隠れられそうな。それまで見ていたのがどんな夢だったのかは関係がない。とにかく気がつくと場面は昔小学生の頃に住んでいたアパートの一室になり、夕日が窓から差し込む中で袋がポツンと畳の上に置かれている。ただそれだけの夢だ。この夢が自分にはとてもとても恐ろしかった。夢なんてものは奔放に目まぐるしく変わるものなのに、この部屋に入り込むとそれが凍りついたように止まる。なぜか部屋には出入りする扉はどこにもなく、ただ僕は畳の上の袋と向かい合う。目をそらしたいのに見入られたように動けない。やがてわずかに開いている袋の口にできた影を負の期待感とでもいうものでじっと見つめてしまうのだ。ああ、早く 早く夢から覚めないと。その部屋はいつも夕日が照っている。それが陰り始めると袋の口が開いていくような気がして、そんな夢だ。目が覚めて深く息をつき、そしてもうあの部屋には行きたくないと思う。しかしどんなに楽しい夢を見ていても、ドアを開けるとあの部屋につながってしまうことがある。そして振り返るとドアはないのだ。その夢が大学に入るまで、そして頻度は減っていったが、入ってからも続いた。自分でも夢の意味についてよく考えることがあるが、あの袋に見覚えはない。畳敷きのあの部屋も今はアパートごと取り壊されているはずだ。脈絡がなく意味がわからない。だからこそ怖く、両親にも友人にも誰にもこのことを話したことはなかった。それが彼女と付き合い始めてからなぜか一度も見なくなった。ほっとする反面、長く続いたしゃっくりが急に止まった時のような気持ち悪さもあった。彼女にこのことを話してみようかと思っていたところ、彼女に夜美術棟に忍び込んでみないと誘われた。美術棟は夜は戸締まりされ入れなくなるのだが、学生たちは独自に侵入路を持っていて、仲間で忍び込んではこっそり夜の会合を開いたりしているらしい。面白そうなので早速ついていった。深夜、明かり一つない美術棟の前に立つと、彼女はスルスルと慣れた様子で足場をたどって壁をよじ登り、窓の一つに消えていった。やがてガチャリと音がして裏口が開いた。美術棟自体初めて入ったのだが、中は想像以上にいろいろなものが煩雑に転がっていて、思わず汚ねえなあと言ってしまった。それには彼女も同意したようにうなずいた。持参した懐中電灯で足元を照らしながら、書きかけの絵やら木工品といった学生たちの創作物の中をかき分けるように廊下を進み、3階の一つの部屋に入った。ここ私の作品を置かせてもらってる物置。確かにその部屋の一角には見覚えのある作風の絵が所狭しと並んでいる。夜こんな風にわずかな明かりの中で改めて見ると、言いようのない不気味な雰囲気だった。前から気になってたんだけど、どうしてこういう一部だけがでかい人を描くの？今までなんとなく聞けなかったことを勢いで聞いてしまった。彼女は右目だけが異様に大きい人物画を懐中電灯で照らしながら答えた。私ね、子供の頃家族で南の島に行ったの、ポリネシアの方。そこでこんな民話を聞いたの。昔人間が今よりもっと大きくて尊大だった時、その行いに起こった精霊が呪いをかけて人間たちの体を小さくしてしまった。人間たちは嘆き悲しみ、この世のすべてを司る偉大な精霊に心から謝ったわ。精霊は情けをかけて人間の体の一部だけは元のまま残してくれた。大きい手、大きい鼻、大きい目、大きい耳、大きい足。でも人間たちは大きい目や手、目や耳をやがて疎ましく思うようになった。そして精霊にお願いしたのよ、どうか残りの体も小さくしてくださいって。思わずまじまじと絵を見つめた。つまりね、これは小さくなってしまった巨人なのよ。彼はこの大きな右目だけで真実の世界を見ている。でもそれは今の世界を生きるにはむしろ邪魔だったのね。人間はそうして愚かで矮小な生き物になることを自ら選んだと、そういうお話だった。すごく面白いモチーフだと思ったから。そういう彼女の顔にはかすかな陰りがあった。私ね、信じられないかもしれないけれど、本当に見たのよ。その島の至るところでこの絵みたいな人見えていたのは私だけだった。それから日本に帰ってからも見た。周りにいるの。見えなくなっちゃえって思った。でもそうはならなかった。 ゲゲゲの鬼太郎だったかな、漫画に出てくるの。目に見えないお化けを退治する方法。取り憑かれた人に質問をしながら石に書いた点線を結ぶとお化けの正体が現れて、その石に閉じ込めることができるっていうお話。小学生の時それを読んで書いたの。こんな絵を。彼女はゆっくりと絵の表面をなぞるように指を動かす。僕はその動きをじっと見ていた。そしたら見えなくなったのよ、体の一部が大きい人。でもそれから不思議なものをたくさん見るようになったわ。え？言っても信じないよ。とにかく私はそんなもの見たくなかったね。あの民話みたいでしょ。普通の生活がしたいから真実かもしれないものを捨てるの。そうして見たものをもう絵には描かなくなった。ただ見ないふりをするだけ。まだこんな絵を描き続けているのは単純に本当に面白いモチーフだと思ったから。バカバカしい話だと思う？彼女はいつもの困ったような顔をしていた。信じられない話だ。荒唐無稽とも言える。しかし僕は息を呑んで震える膝を必死で押さえつけていた。彼女の話の途中から見てしまっていたのだ。その背中の後ろに並ぶ棚の一番奥まったところにある絵を。それは夢に出てくるあの袋の絵だった。以上、絵の1でございました。んで、次ごめんジータですよ。み135、昨日まさかやってたのでびっくりしました。今夜は聞かせていただきます。あざっす。まああんま金曜日やんないですけど、普通に休みだったんでね。で、136、サービス業にゴールデンウィークなんてなかったと。お疲れさんです。はい。逆にね、儲け時だから頑張んなきゃいけないな、サービス業。で、137、イサムサンコンと。まあ、サンコンじゃないですから、こんばんです。今日も星座で拝聴させていただきました。あざっす。で、138、イサムさん今夜もサンキューありがとうと。あざっす。で、139、お晩です。です。帰ってきたら始まってた、後でダウンロードさせていただきます。あざっす。で、140、あれなんか聞いたことあるような、気のせいかなと。覚えてないです。俺は覚えてないので OK です。んで、次、これ短い、絵の2ですね。いきましょう。ミカッチさんから聞いた話だ。私の先輩にね、すごい霊感体質の人がいたの。先輩って言っても、私が大学に入る前に卒業してるから直接は知らないんだけど、その先輩ね、女の人なんだけど、変な絵ばっかり描いてた人で、なんか 手とかがやたらでっかい人間とか、そういうのを描いてたらしいんだ。課題はちゃんとこなしていたし、絵自体はすごくうまかったんだけど、なんていうか見えちゃう人だったらしい。その手がでかい人の絵も本当にそういう変なのが見えちゃったんだって。でかいったって倍じゃ効かないのよ。ありえない大きさなの。しかも目とか耳とかもバカでかいバージョンもあって、それも全部見たんだってさ。霊感にしたってそんな変な幽霊自体いないじゃない。一体何を見たのよって感じ。いや、それがさ、私たちの特別美術コースで語り草になってる逸話があってさ、伝説よ伝説。その名も、誰が呼んだか、悪夢の学祭展事件。何年か前の大学祭の時にね、特別美術コースの生徒がどっかの教室を借り切って展示会をしたらしいの。今はコースではそういうのやってなくて、私たちもサークルの美術部の方で毎年焼きそばの模擬展と似顔絵描きやってるだけなんだけど、当時は教授がいい顔しなくて、特美の生徒は美術部にはあんまり入ってなかったみたい。その代わりかどうか知らないけど、 とにかく当時は特備の生徒たちだけで学祭典をしてたのね。でその先輩がそこで新作を展示したの、例の手とか足とかがでかい人の。でもそれだけならなんてことなかったんだけど、その時そういう体の一部がでかい人だけじゃなくて、なんか別の気持ちの悪いものも一緒に描いてたんだって。それを見た人たちがなんでかパニックになってドミノ倒しっていうの、バタバタ倒れちゃって、なんか怪我人も出ちゃってさ、救急車が来る大騒ぎ。結局それから特備の学祭展はできなくなって今に至ってるらしいんだわ。どんな絵かって、見てないから何とも言えないけど、なんか聞いた話だと化け物の絵だったらしいよ。呪いの絵とか言ってうちのコースの言い伝えになってる。でも怖いわそういうの。絵の呪いって私あると思っているし。え、その先輩の名前、確か、以上、えのにっていうお話でございました。で辻熊にジータレス読み141、生聞き久しぶりです、あざっす。先日ニコ動で視聴シリーズ心霊写真を聞かせていただきましたと、あざっす。よくできたミステリーもので最後まで聞き入ってしまいました。やはり一番怖いのは人間ですかと。でもなんかまあ そこに行く系も多いですよね、最終的に。やっぱ人間怖えわっていう、てか別にその心霊とかそういうのもその元をたどれば人っていうところでいくとやっぱ人かなというとこじゃないでしょうか、呪いだなんだっつうのも元をたどれば人だったりっていうかそういうパターンがね、ほとんどでしょうから、人がいなければこういうことは起きないっていう、まあ動物系もあったりするから何とも言えんけどね、はい、という感じでしょうか。で次、最後、絵の3でございます。いきましょう。師匠から聞いた話だ。大学2回生の秋だった。人生2度目となる大学祭のシーズンが来て、イチョウの落ち葉が道を覆っているキャンパスを歩いていると、そこかしこで模擬店やさまざまな出し物の準備が行われていて、すべてが楽しげに浮き足立っているように見えた。自分はというと所属しているサークルの模擬店にも参加せず、ブーイングを浴びながらも軽くそれを受け流し、そんなものよりももっと楽しいものを探してうろうろとしていた。どいてくださいどいてください。海賊よろしく頭にタオルを巻いた二人組が何かの看板を抱えて僕の脇を走り抜けた。周囲にはざわざわとした喧騒が敷き詰められている。息苦しさを感じて頭をかいた。僕以外の楽しげな連中に吸い尽くされ笑い尽くされて、この辺りにはあまり空気が残っていないような気がした。その希薄な空気の層を縫うように歩く。結局のところ自分が立って歩いている場所など、普通の人々が生きている場所のほんの少し経過的経過上学的な意味でずれているのだろうか、忘れた。形而上的、失礼、普通の人々が生きている場所とほんの少し形而上学的な意味でずれているのだろう。そして僕は師匠と声をかける。そんな僕にとって楽しいものは大抵その人が知っていた。よう、 明日大学祭に行こう。そう、例えば大学祭に。大学祭、なぜですか？少しうろたえて僕は尋ねた。普通の若者が楽しむようなお祭りなどを鼻で笑うはずの人からそんな言葉が出るとは、まるでデートではないか。友達から誘われたんだ。特美で絵を描いてる子なんだけど、作品の展示をするからって。デートだ、完全にデートだ。本来であればサークルに所属している学生は大学祭で何らかの出し物をするために借り出されるところだが、そんな苦労などどこ吹く風で、彼氏彼女とデートをするために不参加を決め込み、あまつさえそのサークルの模擬店などを冷やかしに行くといった鬼畜の所業をナチュラルに観光する連中がいる。ありえない、そんなことが許されるのか。行きます。じゃあ明日な。この時期我がキャンパスは黄色い。イチョウ並木とその落ち葉とで黄色一色に染められている。どこか甘い香りのする濃密な空気を胸いっぱいに吸い込み、浮き足だった足取りで僕は歩き出した。その夜だ。家に帰って昼間の出来事をじっくり反芻していると、どう考えても何かオチがあるに違いないという結論に至った僕は師匠のアパートを訪ねた。どういうことですか？そう切り出しただけで全て承知した師匠は語り出したのだった。後輩にな、特美で絵を描いてる子がいるんだ。福武優子って言って、今4回生かな、もう卒業か。学部も違うけど、ちょっとしたことで知り合って仲良くなってな、たまに相談に乗ったりもするんだけど。変わった子でさ、変な絵を描くんだ。師匠はそう言って押し入れに頭を突っ込んだ。まだこっちにあったかな。あった。振り向いたその手に簡素な額縁に収まった絵が掲げられていた。それを見た瞬間、僕は何とも言えない不安な気持ちになった。じわじわと気持ちの悪さが首をもたげてくる。この絵は福武が去年描いたものをもらったんだ。これは何だと思う？それは鏡の前で佇む人物画だった。油絵だろうか。女性が大きな化粧鏡の前に座り、それを背後から描いているのだが、背中越しの鏡の中に女性の顔が映っている。まだ若い女性だ。微笑むでも自分の顔を見つめるでもなく、ただ無表情で座っている。そんな絵だ。自画像なのかもしれない。それだけならどうということもない絵だ。だがそんな女性の隣にもう一人の人物がいるのだ。その人物は女性のすぐ隣に座っていて、こちら側に背中を向けている。つまり並んで鏡の方を向いているはずなのだ。はずなのだが、鏡の中にも背中が映っている。両面とも後ろ姿なのだ。体の前面という顔に代表されるその人のその人らしさを象徴する部分がどこにも存在していない。匿名的というにもあまりにおぞましい異様な絵だった。シュールレアリズムというのだろうか。画集を見たことがあるルネ・マグリットの作品にはそんなモチーフの絵があっただろうかと考えていると、師匠は続けてこう言った。この絵は本人曰くシュールレアリズムじゃなくてレアリズムだとよ。実際にこういう後ろ姿しかないやつを見たんだって。ゾクリとした。見た、こんなやつを。福武は子供の頃からこういうこの世のものではないやつをよく見るそうだ。そんな時はいつも見たものを絵に描く。そうすることで怪異から自分の身を守れると信じている。絵の中に閉じ込めるって言ってたけど、さあそれはどうだろうな。師匠はそう言って絵の表面をなぞった。薄ら笑いを浮かべながら。 ただお化けを見るってだけなら私だってお前だってそうだ。だけどそれが画家だとなんだかずっとしっくりくるんだよな、原始者って言葉が。原始者、確かに。口の中でその言葉を転がし、そう思った。絵の中の何も色彩を持たない背中と鏡の中の何も色彩を持たない背中。福武が一番多く描いているのが体の一部が大きい人間だ。片目や片手や鼻だけが異様に大きい人間。あいつは昔見たんだってよ、そういう人間を。いや、こう言っていた。彼らは体の一部だけを残して小さくなってしまった巨人だと。それからそんな奴らの絵を描きまくってると見えなくなったそうだ。めでたしめでたし。師匠が冗談めかして語るその話に僕は不意に緊張を覚えた。何かがつながりそうな気がしたのだ。恐ろしい何かが。ところが最近になってからまた見えるようになったというんだ。はっきりと目の前で見ているんじゃなくて、どこかにそういうやつがいるのが見えるんだと。まさに原始ってやつだな。しかも子供の頃に見えていたやつらとは少し違っていた。最初は分からなかったらしい。ただほんの少しの違和感を覚えた程度だと。やがて福武は気づいた。目だけが大きいやつや手だけが大きいやつ、そんな不気味なやつらに現れた新しい共通点。師匠は化粧鏡の絵を下ろし、僕を試すように見つめた。片目じゃなくて両目だったというんだ。体に対して異常な大きさを持っているのが。手がでかいやつは片手じゃなくて両手、片足じゃなくて両足、片耳じゃなくて両耳。想像してみろと師匠は言った。両目だけが異常に大きく顔からはみ出ている人間、まるで子供が描いたような絵から抜け出てきたようなやつだ。そんな人間が街を歩いている。小さな体と小さな手足で、そしてその大きな目で見ている。そこから見える景色、なんて小さいんだろう世界は。それは、僕は思わず絶句した。今年の夏だった。小人と巨人にまつわる出来事に遭遇したのは、そのことと関係があるというのだろうか。胸がドキドキする。福武がな、明日からの大学祭で作品を展示するんだけど、その中に見てほしいっていう絵があるっていうんだ。師匠はそう言ってにやりと笑った。翌日、僕と師匠は待ち合わせて一緒に一般教養の学部棟へ向かった。講義室の一室を借りて、そこで特別美術コースの学祭展をしているそうだ。様々な模擬店が立ち並ぶキャンパスの間を抜け、大学祭の喧騒から離れていくと少し物寂しい気持ちになる。途中ささやかな学祭展の看板が目に入ったが、こんなもので足を運ぶ人がいるのだろうかと人ごとながら心配になった。開放されていたその講義室は2階にあり、階段を上った先にある廊下を抜け、そこに並んだ扉の一つに入ると、四方の壁を覆うように白い足つきのボードが並んでいて、そこにたくさんの絵が展示されていた。浦井さん。展示会場の奥にいた女性がこちらに気づいて近づいてくる。小柄で端正な顔をしていて髪が長い人だった。この人が福武さんか。痩せているが病的というほどでもない。だがどこか不健康な印象を受けた。ありがとうございます、来てくれて。よう福武、開店休業状態か。師匠は会場内を見回す。福 竹さんと一緒にいたもう一人の女性はおそらく同じ特備の学生だろう。会場当番ということか。それ以外に会場内にいるのは僕らを除くと一人だけだった。学生ではない年配の女性で、模擬店で買ったらしい焼きそばか何かのビニール袋を右腕に引っ掛けて、あまり熱心にでもなく一つ一つの絵を見て回っていた。あ、いや、そう思っている間に一人増えた。学生らしい服装の若い男がキョロキョロしながら入ってきたのだった。それにしても寂しいものだ。あれ、浦井さん、彼氏ですか？福武さんは僕の方を見ながらそう聞いてきた。家来だと師匠が言うので、僕は家来ですと言うほかなかった。せめて弟子と言ってほしかったが。物珍しそうな視線を交わして僕は壁際の絵に近づいた。学生が描いたにしてもやはり高校生とはレベルが違う。透明感のある夕暮れの街の風景やバスケットに盛られた果物の精密な絵などを眺めながら、僕は自分の中にそれでも感動のかけらも浮かんでこないのを感じていた。昔から絵はあまり好きではないのだ。それでも来場者がまた増えたようだ。カップルらしい二人組が入ってきて変な歓声を上げている。で、見てほしい絵ってのはどれ？師匠がそう尋ねると、福武さんは少し緊張した面持ちで入り口から見て左隅の壁を指さした。あれか、いつ描いたの？師匠はそう言いながら左隅の壁際のボードに近づいていった。完成したのは5日くらい前です。師匠と福武さんの後に続いて僕も歩き寄る。それは大きな絵だった。30号だか40号だか知らないが、そのくらいの大きさの絵がボードにかけられている。師匠がその絵の前に立った瞬間、何か異様な空気の緊迫を感じた気がした。師匠はその姿勢のまま固まり、身じろぎ一つしない。僕はなぜか足が重くなり、師匠の背中を見つめたまま絵の方に近寄れないでいた。なぜこの絵を描いた？師匠が絵を見据えたまま落ち着いた口調でそう尋ねる。だがそれは張り詰めた空気の中を慎重に泳ぐような声色だった。福武さんはそれはと言ったきり口ごもり、言葉を探している。もう一人の特備の学生は増えた来場者の対応で入り口のあたりにいる。展示会場の奥の一角には僕ら3人しかいない。見たんだな。念を押すような師匠の言葉に福武さんはうなずいた。どこで見た？師匠は絵から目をそらさない。福武さんは一歩だけ近づき、どこだかわからない、どこかでと言った。師匠が言っていた通りだ。福武さんの原始はその目で景色を見るようなものとは少し違うのだろう。この世のものではないものを街のどこかに、あるいはどこだかわからないどこかに原始しているのだ。僕は重い足を引きずりながら師匠の隣に近づいていった。大きな絵だった。油絵だ。夜を思わせる黒い背景の中に気持ちの悪い生き物たちがいる。それはよく見ると裸の人間たちで、誰も彼も体の一部が大きかった。鼻が体の半分ほどもあるもの、両手がアホウドリの翼のように大きいもの、両目が寄生虫に侵されたカタツムリのように大きいもの、そして両目と両手が大きいもの、両耳と足先だけが大きいもの、顔全体が大きいもの。何ですかこれ？僕はうめいた。そんな人間とも呼べないような人間たちばかりが10人以上、両手を天に突き出しながら集まっている絵だった。そのどれもうつろな表情をしながら、どこか狂気をはらんだような暴漠とした目つきをしていた。 サバトを思い浮かべた。まるで悪魔の宴だ。そしてちょうど絵の中央に体の一部が大きい人間たちが崇め祀るようにして囲んでいる化け物の姿があった。お前これが何なのか知っているのか。師匠が押し殺した声でそう尋ねる。福武さんは首を左右に小さく振った。知らない。小さな声でそう答える。体の一部が大きい人間たちが崇拝しているように見えるその怪物はおぞましい姿をしていた。僕の体は小刻みに震える。その姿をどこかで見たことがあるような気がしたが、不意に湧いてきた全身を覆う悪感に記憶をたどることもできない。見ている。悪感の正体が言葉になった瞬間、張り詰めていた空気が寝とつくような密度を持ち始めた。見ている。絵の中から。朝からここに飾られていたはずのただの絵が僕らの来訪とともに変質しようとしていた。いや、僕らじゃない、師匠だ。師匠の存在に呼応しているのだ。絵は静かにそこにあるだけだ。しかし少しでも目をそらすと、その狂気の宴が動き始めそうな気がして、僕はとてつもない息苦しさを感じていた。怪物の目がぐるりと動くような錯覚を立て続けに感じる。何の冗談だこれは。師匠が吐き捨てるようにつぶやく。その言葉に違和感を覚え、僕は恐る恐る尋ねた。これが何なのか知ってるんですか。師匠はゆっくりとうなずいた。そして絵から視線をそらさず、その中央に横たわる怪物を指さした。名前だけは誰でも知ってる。でも姿を知っている人は少ないだろうな。師匠はそうして怪物の名前を告げた。え？その名前に僕は唖然とした。これが？確かに何の冗談なのだ。偶然のはずはない。それではまるで。ちょっと押さないでよ。甲高い声が展示会場の中に響いた。突然の大きな声に驚いて振り返ると、いつの間にか講義室の入り口のあたりにはたくさんの来場者がたむろしていた。ちょうど開け放した扉のあたりにいた学生らしい女性が後ろから来る人の圧力で転びそうになっている。さっきまで閑散としていたのだが、嘘のような盛況だった。そのワイワイとした賑やかさに僕は生唾を飲み込んだ。降って湧いたような賑やかさの中で、まだ僕らの周りの張り詰めた空気と絵の中からの異様な視線は続いていたのだ。異常な状況だった。押さないでください。福武さんの仲間が声を張り上げて、来場する人々を会場の奥へと誘導する。僕と師匠と福武さんが立ち尽くす一角へも人の流れがやってこようとしている。先頭を行く女性が、何なのよもうと言いながら戸惑った様子で歩いてくる。師匠がそこへ駆け寄り、早口で尋ねた。どうしてここへ来たんだ。女性は学生らしく、話しかけてきた相手が年上なのか年下なのか、とっさに寝踏みするように見つめていたが、師匠の切羽詰まった様子に、どうしてってなんとなくとだけ答えた。師匠は続けてその後ろにいた男に声をかける。武将髭を生やしていて、学生ならばドクターあたりの年齢だろうか。誰か宣伝でもしていたのか。師匠に肩をゆすられ不快そうに眉を潜めたが、男は別にと答えた。何なの、やめて押さないでって言ってるでしょ。ちょっともう出ようよ、出よう、なんか怖い。人々は困惑した様子で口々にそう言い、絵を見ようという余裕はすでになくなりつつあった。しかし次から次へと講義室の入り口から人が入ってくる。何なのこれ。 福武さんは怯えた様子で口元を手で塞ぎ、目を見開いている。その混乱の中でも師匠は人々に声をかけ続け、この事態が一人一人の行動に絞って確認する限り、単に学祭典をやっているらしいから見てみるかというありふれた動機から来ていることを突き止めていた。だがその一人一人の個人的な行動が大学祭に来ていた多くの人々の中に生まれうる蓋然性をはるかに超えた異常な割合で発生していたのだった。押さないでください、悲鳴のような声が上がった。出入り口の混乱状態はすでに収拾がつかないような状況のようだった。実行委員会に連絡しなきゃ。仲間が焦った様子で福武さんの肩を揺する。しかしその術はなかった。ここから出て大学祭の役員を呼んでこようにも、押し寄せる人の壁にとてもできそうになかったのだ。戻って戻って、出入り口のあたりの人が廊下側に声をかけるが、人の流れは止まる気配がなかった。徐々に講義室の空間が人間の群れで狭くなっていく。僕は想像する。おそらく講義棟の入り口あたりは特備の学祭典に行こうとする人の行列ができているのだろう。その行列が人々の注目を集め、何の興味もなかった人々までも集め始めているのだ。これから並ぼうとする人たちは多分これが何の行列なのかすら分かっていないだろう。痛い痛いと廊下の方でどよめきが起きた。転倒があったようだ。密集地帯で倒れた人に押されて隣の人が倒れるという恐ろしい循環が生まれたのだ。人々の悲鳴があっという間に充満する。恐慌が起ころうとしていた。目の前で展開する現実的な恐怖に僕の体は震え、何をすればいいのかもわからなかった。どけ。師匠が周囲にそう怒鳴ると、福武さんたちが使っていたパイプ椅子を掲げて講義室の奥にあった申し訳程度の小さな窓に叩きつけた。ガスンという大きな音がしたが、ガラスは割れなかった。くそ。師匠は悪態をつくと窓ガラスに近づき、その構造を確かめる。胸元の高さに窓が設置されている。僕も駆け寄ったが、空気を入れ替えるための最低限の形でしか開かないように調整されているらしく、専用の器具もない現状では窓を開けようにもほんのわずかな隙間しか作れなかった。水平方向に軸があり、上部が手前側、そして下部が向こう側へと斜めに傾いた窓ガラス。その窓の外は2階だ。その向こうを見つめ、師匠が短く言い放った。ここから出る。その間に窓を押されたら腹が潰れかねない。お前はここで死守しろ。師匠はそう言ったかと思うと素早く振り向き、あの悪夢のような絵を壁から外した。福武、こいつは危険だ。処分するぞ。本人がうなずくのも確認せず、師匠は再び窓に駆け寄り、その隙間から絵を講義室の外に落とした。そしてサッシに手をかけ、人一人が通れるか通れないかという狭い隙間から、その体を柔軟にしならせるようにして外へ出ようとした。案の定、窓から出られることに気づいた周囲の人間が殺到しようとする。僕は吠えながらそれを力ずくで押しとどめる。人の壁のものすごい圧力に恐怖を覚え、もうダメだと思った瞬間、師匠の姿が窓の外へ完全に消えていった。あとは任せろという声を残して。師匠が窓の外へ消えてからほどなくして人の流れは途絶えた。密集状態は徐々に緩和されていったが、人の喧騒が生んだ異様な熱気と怪我人のうめき声はいつまでも周囲に漂い続けていた。救急車とパトカーが来てようやく事態が収拾したのは1時間以上経ってからだった。実況見分が始まり、大学祭の実行委員会の役員と福武さんたち特別美術コースのメンバーが事情を聞かれている中、僕は大した怪我もなくスルスルとその場を逃げ出した。 師匠がどこに行ったのか分からず、しばらく辺りを探し回っていたが、やがて諦めて一度自分の家に帰った。家から電話をかけると、師匠は自分の家に戻っていた。すぐさま外へ飛び出して師匠のアパートへ向かう。ノックだけをしてすぐにドアを開けると、師匠は部屋の真ん中であぐらをかいていた。よう、無事だったか。僕は大丈夫です。師匠はなぜか服のあちこちが破れていた。窓から落ちるときに引っ掛けでもしたのかと思ったが、そんなにあちこちが破れるものだろうか。疑問に思っていたら師匠は言った。あの後の方が大変だった。それはどういうことかと聞いても詳しく教えてくれなかったが、とにかく絵は処分したのだという。燃やしたんですか。ああ、焼却炉で。サークル棟のそばに学生が管理を任された焼却炉があるのだが、そこで燃やしたのだろう。あの絵は何なんですか。僕はそう尋ねると、師匠ははぐらかすように言った。化け物の絵だ。そうして破れた肘のあたりをいじり回していた。以上、絵の3。って話でございました。で、ジータレス読み。142。呪いの総本山、おっちゃんこんばんはと。聞かせてもらうぜと。呪いの総本山になってる、いつの間にか。別に自分から別に呪い発してるわけじゃないんですけど。そうか、呪いの総本山になってんだ、知らなかったわ。ね、143、おっちゃんこんばんはと。おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。今日は生で聞かせていただきますね。ただ少し音が小さい気がしますと。本当か。いつも通りなんですが。で、144、おっしゃーすと。おっしゃーす、よくわかんないですけど、何の略かわからん。で、145、なるほど、ミカッチウニ師匠の話でつながってるのか、面白いなと。ミカッチ真ん中だ。ミカッチ真ん中っすね。で、僕って最初言ってたのはウニなのか、あれ1話で。146、おっちゃんこんばんはと。おっちゃんじゃないですけど、こんばんです。おっちゃんも参加している、読んでいいともにぶつけてくるおっちゃんが大好きですと。まあ、別にぶつけようと思ってぶつけてるわけじゃなくて、普通にやれるときにやるってだけなんですけど、はい。自分はただやれるときにやるっていう、とりあえずなんか、今やっておりますが、明日もやるみたいですね。で、そこに、自分の録音を流すみたいです。はい、いつだか知りませんが、はい。で、147、やっぱりそこにつながるのか、巨人。出ましたね、巨人。で、148、2日連チャンで来るとは予想だにしなかった。いつものように出遅れたおっちゃんこばわと。もうあるんですが。で、149、俺の股間にも一部分めちゃでかいのがあるんだけど、俺も化け物と。めちゃでかいのあんのかよ。化け物だわ、そりゃ。で、150、3つまとめでも短かったね。サクッと終わった。おっちゃんを打つと。まあ、おっちゃんじゃないですけど、終わります。はい。とりあえず、1つ漢字読めなかったですね。まあ、他にも間違えてるのあるんでしょうけど。ミスりましたね。まあ、ですね、いや、これでやめよう。他のやると余計なことやっちゃうから。で、151番、おっちゃんまさかの落語を読むんでしょ、明日の。まさかの へいや、なんとかじゃ、なんとかじゃいれい、できません。その落語と言われて、そのなんつうのかな、少しもそのなんつうの、思い浮かばない、あのセリフが。152、聞き入れすぎてコメント忘れちゃうよ、面白いと。師匠シリーズでね、評判いいですからね、さすがに、やっぱね、おもろかった。はい、というわけで、そこ、まんじゅう怖いか。まんじゅう怖いやってもな、聞いてくれんのか、これ。落語を舐めた発言とか書かれちゃった、154。自分が落語知らないだけなんですけど、昔ちょろっと聞いてたんですけどね、落語、ほんの少しね、テープで、聞いてたんですが、すげえなというのだけ覚えてる。その噛まずに演技もしつつ、あんだけ長いのを安置してやるっていう、伊集院つながりで何か出てくるでしょうって言われてもな、あれ嘘落語だからな。ヘイハッツさん、なんとかなんとか出ないかいって言うんで、親方みたいなやつ、はい、ハチみたいなやつでしょ、まあできませんわ。はい、ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルを普通にアップしたいと思うので、落として、聞いていただければ幸いです。なんだっけ、普通に N ドライブで上げるんで、まあツイッターとかに書きます、またアドレスね。はい、つうわけでお疲れさんでした。これで視聴シリーズまた追いついたろこれ、どうだよ、とりあえず追いついたからもう OK じゃねえのこれ。はい、てなわけで、終わりにしましょう。じゃあ、この辺でありがとうございました。それじゃあおやすみなさい。ではバイバイ。